地下鉄に乗った時とかにですね、目にしてたポスターがありまして、東京デフリンピック、これ最初に見かけたのはもう随分前で、11月開催か、なんかこういう大会があるんだな、まだ先の話だななんて思っていたんですが、この前の土曜日、その東京デフリンピックが開幕をいたしました。このデフリンピックというのは、聞こえない聞こえにくい、そんな人のためのオリンピックとも言われておりまして、まあ、国際ろう者スポーツ委員会というところが主催し、夏季と冬季の、大会がそれぞれ4年に一度開催されます。オリンピックとほぼ同じルールで、ただ、音の代わりに、旗とかランプなどを使って、視覚的に競技者の方々に合図を伝えるなどの工夫がされているということです。今回ですね、まあ、日本で開催されるのが初開催ということで、なんだか嬉しいなと思いました。僕は詳しく語れるほどの立場では全然ないんですけど、一つだけ思ったのは、知るっていう、まずはそれが応援の一歩なのかなっていうことです。僕もこの日本、東京というね、同じ街で暮らす一人として応援を、エールを送りたいと思います。あ、今東京でこんな大会があるんだっていうね、そういう気づきが誰かの力になると信じて。本日は11月17日の月曜日。それでは今週も花丸トークやっていきましょう。松本翔太郎の花丸トーク、略して花トー。この番組は僕松本翔太郎が誰かを勝手に褒めるポッドキャスト。気になるニュースをピックアップし、素敵な方に花丸をお送りします。はい、ということで今週も始まりました。それでは、前回の、放送回についての感想コーナーからやっていきましょう。こちらは X ハッシュタグ花トーで投稿していただいたものから、ご紹介をさせていただいております。今週の感想はケイちゃんさんからの感想です。では読みましょう。忘れトンカチ初めて知りました。すごい研究をする方がいるものですね。しかも日本で。それにしてもドラえもんの道具を作れる世の中になったのか。どこかの優秀な方、どこでもドアはまだですか、という感想です。いやー、確かにとなりました。まあ、どこでもドアまだですか、ということでね、まあ、確かにあったらいいな。まあ、僕もこの感想を読ませていただいて、まあ、ちょっとね考えてみたんですけど、まあ、選ぶの難しいんですけどね、ドラえもんの秘密道具って本当にいっぱいあるので。でね、僕がいいなと思ったのはグルメテーブル掛けだったかな。あれ作ってほしいな。料理がね出てくるんですよね。温かくて美味しい自分が好きな料理、もちろん自分も食べれるし、お腹空かせた人にも食べさせてあげれる、あれ欲しいな。ドラえもんの秘密道具ネタで言いますと、まあよく周りで耳にしたのはアンキパンですね。セリフ覚えなきゃとか、覚えなきゃいけないっていうのは結構なんていうか地味な作業、どうしても地道にやるしかない作業ですが、アンキパンね、食べると覚えたいものをすぐに覚えられるっていう、まあ確かにあれは欲しいですよね。欲しい人には欲しい。 でもあれってあのお通じで出ると忘れちゃうんですよね。だから、まあ、食べたとしてもすぐに、まあ、役者さんだったらすぐ撮影しなきゃだし、まあ、毎日公演あるやつだったらもうね毎日食べなきゃいけないんでね、まあ、それはそれで大変かななんて思いました。はい、ということで、けいちゃんさん感想をありがとうございます。それでは、本日最初のニュースをご紹介しましょう。高校生新聞より、佐賀大学に国立大初のコスメ学部誕生、県とタッグ、化粧品産業で生きる力つける。ニュースの概要を読みます。佐賀大学は2026年4月、国立大学として全国で初めて化粧品科学を学ぶコスメティックサイエンス学館を設置します。化粧品を科学的に理解し、開発できる人材を育てることを目的とし、科学・生物学を中心に、医学、法律・マーケティング、デザインなど、分離を横断した幅広い学びが特徴です。佐賀県が進めるコスメティック構想と大学の理念が一致したことで、双方が連携した教育を行っていく予定。学生は企業でのインターンシップにも参加し、実践的な知識を得ながら、研究開発から商品企画、品質管理、さらには起業まで幅広い進路を目指せます。卒業時には、毒物・劇物取扱責任者、化粧品総括製造販売責任者の申請資格も得られ、化粧品産業に必要なスキルを網羅的に身につけられる学科となっています。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は高校生新聞11月10日の記事をご覧ください。ということで、これ知らなかった、新しいな。国立大学に化粧品を専門にした学びの場が誕生。これ人気出そうじゃないですか。コスメ専門の学部が国立大学に誕生するなんて、一昔前だったら、まあ、想像できなかったんじゃないかな。昨今メイク、お化粧って女性だけのものでなく、メンズメイクっていう言葉が浸透しているように、その需要、必要としてる人がどんどん増えていってると思います。お化粧品ってすごく華やかといいますか、やっぱり綺麗になるための道具なので、なんかこうイメージとしてはキラキラキラみたいな、なんかそれこそね、魔法のように誰かが綺麗になりたいって願ったら、もうそれこそ魔法みたいにこうポンとね飛び出してくるみたいな、なんかそんなね、ふわふわキラキラしたイメージを僕は少なからず持っているんですが、まあ、その開発販売、まあ、実際の現場の裏側には相当な専門的知識、まあ科学、生物学、医学にデザイン、法律、マーケティングなどなど、とんでもない数の知識が積み重なっているんですよね。もう総合芸術×総合科学みたいな世界っていうのかな。その本格的な学びの場がこの度国立大学である佐賀大学に誕生すると。そういえば熊本空港に行くたびに、空港の近くにドモホルンリンクルで有名な最春館製薬さんの大きな施設を見かけますけれども、九州ってお化粧品どころなんですかね。話は戻り、佐賀大学コスメティックサイエンス学館、地元の産業としっかり連携して企業でのインターンもできると。学生さんのアイディアがそのまま商品開発につながるなんて未来もあり得るっていうことですよね。 自分が開発に関わった商品がお店に並ぶっていう、まあ、そういう未来像をイメージできるっていうのは、いや本当に素敵なことだと思います。ましてね、お化粧品っていうのは誰かを笑顔にするじゃないですか。誰かを笑顔にして社会に貢献できるって素晴らしいことですよね。この取り組みの根本には、地域と大学が一緒に未来を作るっていう佐賀という町の挑戦があるんじゃないかと思います。地域の資源を生かして若い人の力で産業を前に進めようとしている、こういう動き、どんどん広がっていったらいいなと感じました。すごいぞ佐賀。それでは参りましょう。専門の学び場を作ることで、化粧品の未来を若い担い手と町ぐるみで開こうとしている佐賀県さんに花丸。次のニュースです。テレ朝ニュースより、日本初のデフリンピック今日開幕、選手支えるボランティアの挑戦。ニュースの概要を読みます。日本で初開催となる東京デフリンピックが開幕しました。大会に向け選手を支えるボランティアスタッフも新しい挑戦に取り組んでいます。都内で開かれたセミナーでは、世界共通の国際手話が紹介され、手話経験のないスタッフは選手の案内や誘導を行うために見よう見真似で一生懸命練習を続けています。今回のデフリンピックでは、音声認識や手話を AI が読み取って文字化する新しい技術も導入されており、より多くの人が大会を通じて聴覚障害への理解を深めることが期待されています。選手が記録更新を目指す一方、ボランティアも新しい経験に挑戦しながらベストを尽くしています。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は、テレ朝ニュース11月15日のニュース記事をご覧ください。ということで、今週のオープニングトークでもお話をしましたが、15日の土曜日から東京デフリンピック開幕しております。この大会、選手の皆さんのご活躍が楽しみなのはもちろんなのですが、大会を支える側のボランティアスタッフの方々も新しい挑戦に奮闘しているということで、ご紹介しました。このニュースは映像があるんですが、そのニュースの中に登場した山岸さんはですね、手話経験ゼロの状態から国際手話に挑戦しているということで、まずですね、手話にも国際手話というものがあるということで、これがまず学びでした。国際手話って、まあ、身振りをベースにした、まあ、大会の、まあ、共用語なわけですね。まあ、いろんな国のね、競技者だったりスタッフの方、関係者の方がいらっしゃるわけなので、まあ、その共用語、みんなが使うコミュニケーションツールということですね。ニュース映像の中で山岸さんが、サンキューが可愛いから絶対使いたいっておっしゃってたんですが、なんかね、こういうシンプルな理由ですけど、そういうのすごくいいですよね。僕たちが外国語を学んで、それをね、実際に使ってみたいと思うのと全く同じで、相手とコミュニケーションが取れる、それも、お相手の方が普段使ってる方法でコミュニケーションが取れるっていうのは、やっぱりすごく心が通う、そんな素敵な出来事なのかなと思います。今回のデフリンピックですが、新たに AI が手話や音声を文字化する技術が導入されているそうですね。まあ、こういったテクノロジーと、このボランティアスタッフの皆さんのような人間の努力の温かみというんですかね、そういったものが良い効果をもたらし合ってコミュニケーションの壁をなくしていく、その感じがなんだか嬉しいですよね。やっぱりボランティアの方々がなぜ そこまで努力してまで大会に参加したいのか、携わりたいのかというと、選手の皆さんの競技に対するまっすぐな姿勢を応援したいから。そして選手の方とそれを支える方と両方があって大会が成り立ってる、まあ、そんなことを改めて感じます。それでは参りましょう。新しい手話を一生懸命覚えて選手を支えようと奮闘する東京デフリンピックボランティアスタッフの皆さんに花丸。エンディングのお時間です。松本翔太郎の花丸トーク、今週はいかがだったでしょうか。この番組では皆様からの感想をお待ちしています。ぜひぜひお寄せください。 X ハッシュタグは番組名花丸トークを略して花トー、ひらがなと長い棒でハッシュタグ花トーで投稿してみてください。それでは良い1週間を、そしてまた来週の月曜日に。今週もお聞きいただきありがとうございました。バイバイ。